One, two, three, kick it.
でモテるための僕モテマガジン、されとって書くだけじゃなく喋りだって感じならば僕モテクルーがトークで発信 We are 僕モテレイディオボリューム276、
よいしょ、
自己紹介しましょう。私が司会っぽいことしますラッパーの上鈴脚修です。
俳優の小牧英雄介です。
俳優の亀田優佐です。お願いします。
アット職人の林健一です。お願いします。
僕たちはね、あの映画監督入江優プレゼンツの僕らのモテるための映画聖典というメルマガをの執筆陣でございまして、派生コンテンツとして YouTube でたまに新作映画を語っております。はい、今週のお題を先にまず発表しますと、林くんの背景からも分かるように、はい、今週のお題は、松本花監督ですか、はい、キスカムカモンキスミアゲイン、こちらの映画を語っていきたいと思います。
ありがとうございます。
本日収録、これ9月6日ですけど、9月の4日にですね、はい、あの公開をしたばかりの、新作映画、
公開3日目ですかね、
3日目ですかね、で実はこれはあの林健一くんが、はい、リンリンという名義で、脚本、オリジナル脚本として、はい、
初めて映画の脚本を書きました。
そうなんですよね。
公開おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、振り返れば本当は4月3日公開だったのが、
そうですね、
コロナのおかげで5ヶ月ほど伸びたんですかね、
うんうん、と思ったら今週末台風ですよ。
大接近中。
確かにな、はい、確かにな、ちょっとその辺はね、何とも言えませんけど、まあ僕たちはあの、うん、今回そのね、中の人を前に感想を語り合うということ
を。
いやもうちょっと僕気が気じゃないですよ今日は。
あ、そうですか。あ、そうですか。
いやいやって、もうすごい緊張してますよ久々に。
あ、そうですか。
あの、あ、まずじゃあ どんな映画かから。
あ、はい、じゃあ
僕も早速ちょっと待って、ね、今週のね、あのこの YouTube、 まずもうこの後すぐに映画を語ります。一旦ネタバレなしで、はい、ざっくばらんに3人4人で語った後に、この動画、音声コンテンツを最後に、一応ね、ネタ林くんもいることですし、中の話ネタバレガンガンするパートを、なんかそっちの方が長くなるような気もするんですけど、入れまして、まあ、あの映画見てない人は途中で止めて、映画見た人は最後まで見れるみたいな感じにはしようと思います。
はい、
はい、
というわけでいってみましょう。まずはこのコーナーから、今週の僕もデムービーはなんだ、
なんだ
なんだ、
なんだ、
うん、ということで。そう、これね、あの音声だけでポッドキャストでも配信してるからね、ちょっといろいろ説明していかないとね。で、はい、冒頭から言ってます通り、今週のお題は、松本花監督の、で脚本林健一くん、まあ、リンリン名義で、オリジナルロマンティックコメディということで、キスカムですね。
カモンキスミアゲインですね。
カモンキスミアゲイン
ですけれども、はい、どんな映画か、じゃあ名優小牧よろしくお願いします。
あ、ちょっとごめんなさい、俺手元にあれがないんで、あのぜひ林先生に。あ、じゃあ
僕が行きましょう。
そうか、林くんに行こう、林くん行こう、
はい、もうこれは恒例の映画 .com を読ませていただきますよ、これは。
お世話になってます。
スポーツ大会の会場などでカメラに映された客席のカップルがカメラに向けてキスをするキスカムを題材に描いたロマンティックムービー。現役女子大生監督としても注目される松本花さんがメガホンを取り、話題作への出演が続く葉山翔野くんが主演ですね。うん、他に堀田茜さんとか八木有沙さんが、若手女優が共演します。うん、内気で消極的な橋口海くんが、彼女に振られた上に勤務先の化粧品会社から子会社への出向を命じられて、その出向先は恋愛コンサルというちょっと奇妙な会社で、業務内容はキスによって恋人たちをちょっとよりを戻すみたいな仕事でした。そんな橋口が、まあ、いろんなメンバーと交流することによって前向きになっていくというみたいな映画でございます。
よ、はい、
はい。
まあ、ポスターね、見ていただくと分かりやすい通り、まあ、男の子が主人公で、プラス、堀田茜さんと八木有沙さんと女の子2人出てきて、まあまあ、いわゆるロマンティックコメディって言ってるんで、まあ、恋愛とかをね、 中心に置きながら、
もう結構
この男の子が成長変化していくっていうね。
そうですね、見直したんですけど立川シネマシティで、はい、結構、結構本当にストレートな恋愛映画だなと思ってちょっと改めて僕は思
う。そうね、なんか、僕もすげえ思いましたよそれは。
あ、まあ、じゃあ僕はあんま喋る、そんな映画ですので皆さん
、はい、
まずは執筆人の感想をねちょっと聞きたい。でこれ、
林くんの指名順でいこうか。
あ、そうですね、ぜひ。
あ、なるほど、ね、メルマガのスピッツで来週はキスカム特集号でみんな原稿を書いてもらうんですけど、
そうそう、
ちょっと今回はちょっとその前もってみんなで語るってことですよね、いや誰だろうな、いや難しいなこれ順番によってもだいぶ変わっていくんだろうこれ、
どうなんだろう、どうなんだろう、
どうなんだろうな、うん、もう分かんないでしょ、小牧根
くん、ほら、行きましょう、
私から
お願いします。
小牧根カメリサ拍手かな。
おー、
かしこまりです。
うん、分かりました
。十分さあらかじめ決めました。
この順番でお願いします。
じゃあね、
全然、俺本当俺のこと意識しないで、本当にあの、あ、はい、率直な感想ですよ、お願いしますよ、僕に、なんか、どうのこうの気ぃつかないでくださいね、
一回動画でも切るか、これな。あ、なんでもないです。はい。
よろしいですか？
はい、お願いします。
はい。私ですね、バルト9で見てきましてですね、まず、面白かったです。
お、
とっても。
お、はい、あ、よかった、はい、嬉しい。はい、
林先生ほどとは言わないまでも、はい、まあ、比較的、僕、ロマンチック、コメディね、割と、結構好きなんですよ。
うん、
で、オリジナルの企画じゃないですか。
は、う、い、ん。
で、キスカムでね、ね、さっきも説明されてましたけど、スポーツとかのあれで、まあ、映されたカップルがキスするってね、あれがどういう風に映画に絡んでくるのか、俺、あらすじとか全く知らないで見に行ったんで、
あ、はい。
どういう風になってくるのかなっていう風に思って見てたんですけど、すごい良かったのが、結構正統派のいわゆる職場系のラブコメじゃないですか。あ、確か
に、そうですね。
で、その主人公が、まあ、要するにそれまでの日常からなんかしでかしてとかね、何かがあってそこからこう逸脱して、その過程で成長して、で、まあ、最終的に、あるところに至るっていう、この構造のコメディって結構あるじゃないですか。
うん、はい、まあ、社内恋愛ものと定番ですよね。
とか、あと、まあ、いわゆる職場もの、っていうのの、その型が割とやっぱり林先生がちゃんと分かった上で書いてるんだなっていうのと、その、プラス、
照れるね。
なんか、すごい良かったのが、そういう基本的なすごいコメディ的な部分の、土台がしっかりあった上で、脚本のリンリンさんも、あと監督の松本さんもそうだと思うんですけど、なんかね、ジャンルからどうしても個性がはみ出てきちゃってるみたいなのが、要所要所で見えて、いい意味でアンバランスで面白いなと思ったんですよ。
例えばどんなところがはみ出てるんですか、知りたい。
まず林先の脚本の方でいいなと思ったのは、ちょっと言い方は悪いですけど、小うるせえ感じっていうんですか。
あ、そう。
まあ、そのね、林さん本人をよく知ってるからっていうのもあるんですけど、例えばその主人公が、まあ、要するに、主人公ってあんまり主体性がない主人公で、
そうだね、
で、あんまり自分の言葉を持ってないっていうか、自分のこう強い意志みたいなのを、まあ、あんまり持たずに社会人になっちゃったみたいな。で、あれ化粧品会社でいいんですよね。
そうですね、化粧品会社です、はい。
結構大きめの会社よね、設定はね。
なんか大手3、4番手ぐらいの。
そうだね。
で、なんか子会社もいっぱいあって、事業も他にいっぱいやってると。で、まあ、なんか新作の、まあ、なんかプレゼンみたいなのがもう全然できなくて、っていうのも彼はあんまり語りたいものがないと、何をやりたいって明確にビジョンがないみたいな。 ね、主人公だっていうのが、まあ、最初からすごい提示されるんですけど、うん、それをね途中でダメ出しされるんですよ、
うん、
バーであるシーンがあって、
うんうん、
まあこの、
ヤギアリサさん、
ヤギアリサさん
の、はい、後ろのあれで言うと、香り役の
香り役のヤギアリサ、
はいはいうん、さんに猛烈にダメ出しされるんですけど、うん、そのダメ出しの内容とかが、うん、なんかちょっとね、
コールサイ
カエさんが透けて見える感じがすごいです
ね。あ、そうなんだ。
なんか普通あそこまでなんていうんですかね、
女の子があんな言葉で言わないよね、みたいなね。
そうだからやっぱりね、そのキャラクターが喋る言葉が、
うん、
こういちいちね、なんていうんですかね、こう型があるとしたらそこからこうなんかちょっとだけはみ出てくるみたいな感じがあって、
うんうんうん、
それがね、要所要所でそうそう感じられてすごい良かったなっていうのと、
うん、
あと監督の松本さんも、
うん、
撮り方が、非常になんていうんですかね、こういうコメディーでは珍しく、あんまりコメディー前として撮ってないっていうか、
すげえわかる、うん、すげえわかる、
すごく、淡かったり、ちょっと手持ちでちょっとこうブレークしたりとか、ね
うんうん、
あとすごく女性の多分心理描写とかが、うん、すごく細やかなんだろうなと思うんですけど、なんか、ロマンチックコメディってまあ下手なやつだとちょっとかなんていうんですか、おざなりになりがちなそういう機微っていうか繊細なところみたいな、うんなんかそういうのをきちんと撮りたい監督さんなんだろうなって思って、
それはすごい僕も思いましたね。そう、特にそうよね。そうよね。
だからなんかね、こうそういう いい意味でのいびつさみたいなのがあって、
リンリンと松本さんの、
確かにそれかそうかもしれない。
すごく面白いなと思って。まあ、いわゆるこういうジャンルものだからこそこうあるきっちりした型がある程度あるから、なんかそこからこうどうしてもはみ出ちゃう個性みたいなのが見えて、それがすごく良かった、
うんうん、あ、嬉しいですね。
あ、やべ、うん、ちょっとごめんなさい。
声は来てます。
音声大丈夫。
はいはいはい。
あれね、なんかさ、そうね、素人目から俺なんて映画関係ないから言うと、いわゆるなんかテレビっぽさが何かわかんないけど、
うんうん、
こなれて撮ったコメディーものっていう感じの映画もなんかあるじゃないですか、うんうん、なんとなくね、うんうん、その具体的に何か言えないから失礼な話なんですけど、でもなんかやっぱそうじゃない瞬間が多いよね、この映画ってね、
うんうん、そうなんですよね。だからちゃんと、あとは林先生のやっぱり、うん、これまでやっぱりこうで、なんていうんですかね、メルマガ、まあ、やってきたくてよく知ってるからっていうのもあると思うんですけど、
うん、
なんかね、いろんなその林さんのね、中盤にすごく印象的な映画館のシーンと、
うん、
あとですね、うん、これからご覧になる方はぜひタイトルが出る瞬間のミッドポイントとか
映画のタイトルがキスカムって出るときね、
はい、うん、はい、なんかね、そういう仕掛けとかがすごく僕はすごく良かったなと、
やってんなって感じ、はい、身内からすると、うん、おやってんな
って、やった
なやってはいないから、やってはいない
で、いい意味、いい意味だよ、いい意味で、
あとやっぱりね、最初と最後とかもね、まあ、ある、うんうんうん、ある、林さんがこう割と連載とかで書かれてる反復と再的な、
うんうんう
ん、なんかね、その構図は一緒なんだけど、うん、最初と最後で、うん、あるものが逆転してるとか、なんかそういうこう脚本的の、うん、いろんな、うん、積み重ねのものが見れて、個人的には非常に、うん、楽しめたなと。でもちろんそのロマンチックコメディのやっぱその強い方みたいなのをちゃんと、分かった上で書かれてるんだなっていうのが分かったので、ただちょっとだけあれな、長くなっちゃいましたけどね、
もちろんもちろんお願いします。
あれなら、うん、米どっちかっていうとロマンチックの方が強めで、コメディが少し、どっちかっていうと弱いかなっていうのと、うん、 まあ、あとは、まあ、企画として難しかったのかなと思うんですけど、もう少し大人な要素みたいなのがもう少し入ってたら、うん、日本ではなかなか見れないタイプのロマンチックコメディになったんじゃないかなと私は思いましたが、うん、非常に、楽しめたというのが本音でございます。
ありがとうございます。
はい、
うん、いいですね。じゃあ次カメラです。
カメラさん、じゃあ
カメラさん、はい、私もすごい、はい、楽しかったです。
で、よかったです、よかったです。
はい、90分って尺がやっぱりいいですよね。91分、
うん、
やっぱり見やすいなって思いました。ちょっと楽しかったのと、あとあのポスターのビジュアルとか予告編からの印象ともちょっと違う印象を受けたんです。私もっとなんか、うん、まあ、ポップはポップだったんですけど、もっとポップではしゃいでるかと思ったんですよ。でもそれが多分、まあ、あの松本監督の手腕の演出なのか、やっぱりそのあのタイトルが出るとこだったりとか、意外とドンと抑えるところを重たく抑えてから軽やかに最後飛ぶっていう、あの差はすごい面白かったです。で、意外と第一印象違うんだなっていうのはありました。
うんうんうん、
で、私実はですね、一人じゃなくて僕もで読者でもある、私の個人的な友人男性と男の子と一緒に行ったんですよ。
いいね、めっちゃいいよ。
いいじゃん、デートですね。
めっちゃいいよ。
なんか俺と同じ会だったらしいけど、俺に話しかけなかったのはそういうあれがあってからなのかな、それは。
あ、それは小牧根さんがそそくさと帰ってしまったので話しかけるようになかったっていう。
いや、それはね、おじさんはそっとそっと席を立つよ、すぐに。それは
私デート向けでどうなのかなと思って、ちょっと見た直後の男の子の感想を知りたいなと思って、ちょっと一緒に引っ張り出したんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、確かに、なんだろう、一緒に見に行ってツッコミの頃満載っていうのもいい意味で好きがあってよかったんですよ。で、キンキンしたところもあるし、その男女の差も話すのが面白いので、デート向きはデート向きだと思うんです。で、でも男の子の意見の一つとしては、ちょっとでも自信があるこうじゃないとデートはいけないなっていうのがありまして、っていうのは結構その、うん、まあ、キスカムキスに関して男性がね、主人公の子が結構ダメ出しをされるじゃないですか。ちょっとねへこむシーンが何個か続いた時にだいぶなんかこう、うんうんうん、自問自答するらしくて
めっちゃいい話だけどね。
終わった後にもしなんかこの後デートとか、まあ、彼女だったらチューするとかってあった時にやっぱりちょっと一瞬よぎってしまうらしく、ちょっと緊張感を持って映画を後にしたっていうのは話でありました。
へ
これ面白いなと思って。
逆に言うとめちゃくちゃ映画に自分投影したってことよね。
ですね、本当に映画に刺されたっていう。で、
そうだよね、
まあ、女性側としたら、はい、堀田茜さんと八木茜さんがもうバッチバチに可愛くてバッチバチに綺麗、もう眼福でした。いい、本当にすごい素敵でしたし、いい、うん、よかったですね。
こういう映画だと大事よね、マジで眼福なことって、
ね、本当に女の子が憧れる女の子たちが映ってるっていうだけでもうたまらなかったですし、うんうん、また私上司が出てくるじゃないですか、
うん、
主人公の海くんの上司に当たる、うん、
森口洋子さんが、
はい、森口洋子さんと、うん、あと塚本隆さん、
う
ん、
あ、
もう、うん、この二人の大人パートっていうか、この二人がまたすごく良くて、
うん、
一見こう、うん、主人公ちょっと若めですけども、そこでちょっと大人の視点が入って、うん、ちょっと可愛らしさとちょっと大人のいい感じのなんでしょうね、抑えどころ、そこにやられました。この2人のエピソードというか登場シーンすごい好きです。私大好き。
まさにさ、うん、もう最強のリリーフ陣って感じよね。なんていうの、
いや本当に
ちょっとややこしい設定のこの映画のややこしさ担うところにポンポンとね、
うん、
スキルのある人を置いて、あとお願いしますって
な。ちょうどいいんですよね。
しっかり仕事して帰ってってる感が、
本当に
まさにかっこいいよね、本当。
脇を固めていただくってこういうことなんだろうなっていう。塚
本さんも森口さんも、すごく良かったね。
すごく良かったです。私は原稿に森口さんの詩を書こうと思っています。
あ、いいですね、いいですね、いいですね。
もうとってもそこでキュンキュンしたのもあったので。はい、ちょっとって思ったのはちょっとじゃあ後半に持ってきます。そうです
ね。はい、もちろんお願いします。
はい、カメリサ、一個さっきさ男の子の感想言ってたけど、カメリサ的にこの主人公の男の子はどう思うのとか。
え、 ちょっと私はちょっとちょっと、まあ、でも成長過程が見えたっていうのと、この映画その恋愛だけじゃなくって大人の社会人的な成長ものとしても楽しめたので、うんうんうん、そこに投影するとあの胸は掴まれました。頑張れっていう、う
ん、なるほどね、なるほどね、
うん、でまた映画見ながらちょっといい言葉が出るじゃないですか、その生活に潤いじゃ、うん、潤いじゃないけど、
うんうん、
それを映画見ながらちょっと映画見る時間でちょっと今コロナでカサカサの心が潤されてるなっていう、
はい、
すご
い
反復でちょっと心が満たされながら潤されて私は帰りました。
それプロモーションの人に言った方がいいかも。本当映画の中にいいセリフあんだから、うん、コロナでカサカサの心をね、うん、キスカムで潤してはいい、マジでいい、マジでいいと思う、
うん、私もそうして帰りました。そして珍しく今日私はリップを塗って撮影に挑んでおります。
さすがでございます。さすがでございます。
でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
最後、最後私いきましょう。
じゃあ白秋さんお願いします。
はい、はい、そもそもね、そもそもの話するとおっさんなんだけど、こんなこんな話をして振り返る映画じゃないんだよね、元はね。なんていうの、90分ちょいで軽く見えて美男美女がいて、うん、ちょっと笑えて、でもあれ意外と響くものもあるみたいなさ、コンテンツであるから、うんうんうん、なんか本当はね、こういう話で野望なんだけど、まあ野望も僕らのやる、ね、僕もてでやらなきゃいけないことではあるんだけど、そのいわゆるレベルの話じゃないけど、すごい一番前で90分で楽しく帰れるっていう映画だとしたら、すげえよくできてる、
うん、あ本当でもね、本当に本当にそこ目指してるから
と思う、う
ん、人生大量の映画というよりも90分間楽しんでもらって、
そうそうそう、
まあ、変な話、劇場出た後もう忘れてもらってもいいぐらい、ちょっと、うん、まあちょっと楽しかったぐらい、
うん、
そんな映画目指しましたけど、本当に、
う
ん、
で、うん、いきなりそこにはダメ出しがあって、それは後半に持ってくけど、だとしたらこのポスターじゃないし、うん、なんていうの、まあ、これ関係ない話ね。もっと届いてほしいなと思って、うん、俺池袋のシネマロサで見たんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
そうで、あ、まずロサじゃねえなとも思いつつね。いやなんかすごい、ま、先ほど関係ないんだけど、でもこのいわゆるさ、フラッと見てフラッと楽しむ映画だったら、本当になんかね、もっともっと軽く見入れて、いろんな人に届いてほしいなという思いがすごくあるぐらい、そういう面で楽しんだ映画でしたと。で、ちょっとまあ、社畜ばったこと言うと、これってさ、うん、結構現実が舞台で、皆さんも言ったけど、うん、若手のサラリーマンの男の子と、その周りの取り繕う女の子2人と、新しく出会った上司とかで、彼が変わって、恋愛観が変わって、自分も成長して、なんだろうな、男のレベルが上がるみたいなね、みたいな流れがあるけどさ、要所要所でさ、うん、恋愛コンサル会社って林くん言ってたけどさ、なんていうの、うん、別れさせやならぬ、復縁させやみたいな仕事をしてるんだよね。うんうん、主人公って、ね、出向する会社って、うん、そこってもうリアリティがちょっとずつ変わっていくじゃない、
まあ、
世界観として、うん、とかさ、だからその、まあ、何がリアルかってやっぱキスカムでイベントやることとかもさ、現実ギリギリなさそうだしみたいなところが、やっぱ映画って、そもそも映画っていっぱいあるじゃない、
うん、
でそこを納得させるかどうかがすげえ重要だと思って、こういう映画って、
うん、
でそういうと、そこで、うんうん、さっき言った塚本さんとか、森口さんとか、あとは、なんだろうな、まあ、監督の演出のテンポなのか、編集なのか、意外とその、まあ、もちろん突っ込みどころ、いや、それはねえよって思うけど、いや、なくもねえよって、連れてってくれる90分、うん、っていうことは、すごい、すげえいいことだと思いました。なんか、うんうんうん、すげえさ、せめぎ合うじゃん。いやいや、そこに、なんか、変なとこに引っかかってさ、次のシーンにこう、行けなかったりもするけど、
うんうん、
意外となんとかどんどん次のシーンにはこう、行ってって、でね、結果ね、細かいこととか言ったら結構キリがないけど、最終的に、うん、もうクライマックスなんかうるうる来ちゃって、まあ、40歳のおっさんすぐ泣く説はあるんだけど、なんかやっぱすごくさ、これもさ、ロマンティックコメディのすごくいい王道でさ、クライマックス大勢と音楽 と、 コラージュですげえ多幸感があるみたいなシーンが訪れるからさ、なんかいや別に俺こういう曲好きじゃないし、なんならクライマックスちょっとなんか物足んないと思ってたのに、なんか俺ちょっとじわっときてんの何みたいな。だからそういえばそのフォーマット的な上手さがすごくあるなと思いました。
で
だと思うと、小牧根が言ったようにビシビシとちょっとチクチク、こんなね 斜めに見ちゃうおっさんにも刺さるようなシーンとか、セリフとかもあったりして、なかなかね、面白いと思いましたね。はい。うんうんうん、その、なんか、なんか、ツッコミの頃絶対ある映画なんですけど、なんとかその映画として前に進む力があるし、そしてやっぱ、で、その力があるから誰が見ても多分面白いなって思えるような気がしました。うんうん、で、俺この主人公の葉山くん全然知らなかったけど、めちゃくちゃいいなと思って、コメディ俳優というかこういう役として、うん、なんか全然嫌味なく見れたな。それはもちろん主要キャスト皆さんそうですけど、うん、なんか嫌な感じすることもあるじゃん、なんか。コメディに乗っていけないとか映画に乗っていけないとかさ。結構こういうね、ちょっと現実を離れてって、どんどん強引に進む映画って、キャストとその演出の力ってね、なんとなく見てるけど、実はすごいんだろうなということで、ね、が一番この映画すごいところかなと思いましたね。
うんうんうん。
はい。あとやっぱそう、映画館のシーンはめちゃくちゃいい。あれはもう林が透けて見えるけど。
これ、出した感じないです。
本当、なんかさ、やっぱ男と女のね、夢に対する価値観がちょっとぶつかるシーンじゃない。男性はサラリーマンってなって彼女に、いつまでも夢見てんじゃないよって言うけど、女の子は夢見たいわって言うじゃない。うん、俺、何年か前の俺だったら同じこと言ってた気もするんだけど、今回見た俺は全然男間違えてるよって思ったりするし、だから結構その見る人のシチュエーションでもね、思うことが変わるシーンがあるし、なんかすごくね、いいぐさっとちゃんとこう来るところがあってよかったなと思いました。
うん、またそのオフィスラブとしてリアルで進むじゃないですか。
うん、
ただその映画のシーンだったり、ちょっとしたファンタジーが入るんですよね。それがすごい映画的にちょっと飛んで、うんうんうんうん、その前に進めさせてくれる力なのかなと思いながら楽しく見てました。
う
ん
うん、そうよね。
本当のリアルだと、ね、やっぱりちょっとなんか胸詰まっちゃいそうですけど、ああいうちょっとした映画的なこう魔法というかジャンプがあるから、
あ、そうそうそうそう、うんうん、なんか映画でちゃんと見るべきことっていうか、こういう作品でこそ言ってほしいことっていうか、
うん、
があってで良かったな。
うんうん。
本当ね、キャスト良かった、本当。なんか、みんな可愛いし。
嬉しいですね。
いや、
可愛い。
いろんな、まあ、ちょっとした役の人とかも含めて、
うん、
あとは、この作品、キスがすごくたくさん出てくるんですけど、
うん、
ちょっとね、どうやってこれって演出されてるのか、
いや、すげえ、まあ、
ちょっとわからないレベルですごくリアルなんです
よね。そうよね。
たくさん出てくるキスがね、軒並み結構リアルで、
リアルだよね、
特にエンドロールなんか、あれはどういう、エンドロールはどういう、
なんかね、それが、その、なんていうんですかね、いわゆるなんかコメディだから、リアルからもう切り離して、
うん、
これはなんていうか、面白がってくれればいいですよっていうふうに手放されると、あんまり笑えないっていうのも結構あるじゃないですか。
これそれで言うと、監督がちょっと言ってたので印象残ってるのが、この映画いろんなキスがあるから、例えば、まあ、まあ好きのキスもあるし、別れのキスもあるし、嫉妬のキスもあるし、なんかその辺の細かい繊細なキスっていうのを結構監督はこだわったみたいで、やっぱり、そこの彼女の繊細さっていうのがもしかしたら画面に出てるのかもしれないですね、その細かさが。いや、
冒頭一発目は多分そうだと思います。
いいなぁ、キスって思ったよ。
いや、ちょっと幸せになりましたもん。
ねぇ、幸
せな気分になりました。
それが一番嬉しいですね、本当にね、その感
じ。はい、というわけで3人でダラダラと感想を言いましたが、
はい。
ここでも改めてね、林くんも交えて、話していきたいと思いますけれども。
はい。
うん、これさ、俺、1個目いい？これさ、
どうぞ。
オリジナルでしょ？
うんうんう
ん、どんなつもりでさ、このキスカムを題材にしたりさ、こういう話にしようって、これどういうスタートでこのオリジナルのロマンティックコメディって脚本はできていく？
ああ、なるほど、
うん。
それはね、すごい結構裏話になっちゃうんですけど、うん、まあ、こういう映画が企画書が通ったっていう段階で僕入ってるんですよ。
あ
で、その、キスをテーマにしてるっていうのだけはあったんですよ。
へー、
そっからは結構もうほぼゼロから。
あ、まあ、じゃあ変な話、まあ、先に企画お題があったのが林くんに降りてきて、そっからゼロから。
テーマありましたね。
へー、
うーん、
でそっからまあ プロデューサーさんとか監督とかと、まあ、ディスカッションしながら作ってったって感じですね。ただ本当にオリジナルで描けるっていうチャンスがね、結構なかなかないので、すごい、チャンスだなと思って、でしかもこういうね、コメディ、まあコメディって言うのはちょっとロマンティック恋愛映画ですけど、まあ確かに細かい言う通り、ちょっとコメディもしかしたらちょっと薄いかもしれないんですけど、なかなかないので、まあいいチャンスだなと思って、なんとなくなんかいろいろ揉んでいくうちにこんな形になったみたいな。
あ、でもそう、そこもね、その脚本段階ではもっとコメディ感があったのかな、それが松本監督なりに表現するとここに落ち着くの。
どうなんでしょうね、僕もそこはちょっと何とも言えないんですけど ね。
監督とのそんなディスカッションは、脚本家と監督はそれほど多くはないですか？
いや、してもちろんしましたけど、たくさんディスカッションは。もしかしたらですけど、やっぱり松本監督の資質的にやっぱロマンティックっていうのがやっぱ前面に出た作品にはなってると思いますよ、やっぱり。
なんかすげえそれは思う、それが思うし、なんか、あの劇場パッて止まって笑わせるとかゼロだから、まあ自然でいいんじゃないって気がすげえするけどね、
これは監督と僕は直接話したことはないですけど、もしかしたら彼女はコメディとしては撮ってない可能性が高いですね。
ああ、それはね、俺も非常にそれ、分かる気がします。
ただ脚本的には僕はその痕跡が多分多少残ってるんですよね。
でもさ、それ踏まえるとさ、主人公の葉山くんとか結構コメディっぽく動いてるけどね。なんかね。
そうだからその、実は僕も、その小牧さんの指摘の通り、その、この映画を宣伝するというか、自分でこういう映画ですよっていう時に、やっぱりロマンティックコメディっていうのは使ってるんですけど、実はこの映画って、だから、ロマンティックムービーっていう方が正しいのかなっていうふうには思ってます。
いや、でも、あの、コメディ的なその要素だったり、あと会話の端々の、音の面白い部分とかっていうのは、いっぱいあると思うんですけど。
そうですね。だからその、
その特徴的だなと思うのは、いわゆるこういう仕事場コメディだと、あの主人公の周りにいる、あるいは新しい環境に行った時のキャラって、あの今回、塚本さんが演じられてる社長以外はやっぱ女性が多いですよね。で、なんていうんですかね、もう少し、例えばアメリカとかのコメディだと、俺みたいなやつがいたりとか、
ああいるね絶対。
なんか要するに
一緒にダメなやつね、なんか。
そう がいたりとか、あともう少しなんていうんですかね、お騒がせ的なダメなやつとか、事態をなんか引っかき回したり悪化させたりするタイプのやつとか、なんかいたりするじゃないですか。で、割とそういうところでこうコメディ的なバランス取ったりする作品多いと思うんですけど、キスカムは割とこうやっぱり女性のキャラクターが強いなっていう印象がありましたね、主人公を取り巻く。
ただね、塚本さん の会社飛ばされたところにいた、あの雪平愛香さんが演じてた、同じ会社の方、あの方ちょっとやっぱりちょっと外れて、あの面白に行くじゃないですけども、最初のエピソードを撮っていくとちょっと面白いなっていうのがありました、あそこ結構ニヤッとしたりとか。
やっぱ出向先行ってからキャラのライン変わるからね、
変わりますね。
そもそもやってる仕事がおかしいからさ、それをさ、おかしみゆえんでさ、ありにしなきゃいけないんだもん。
あそこら辺のバランスはね、すごい難しいですよね。
そうですね。
だからやっぱ塚本さんがいきなりマネキンとキスしてるとかってさ、大事なことじゃん、すごく。だってここ常識じゃないからっていうことが必要だもんね。そこはすんなり入れたな、結構。
あとちょっと構造的に、もうこういう話しちゃっていいんでしたっけ？
全然いいですよ。
いいよ。
ちょっと構造的に引っかかったのが、その出向先で出会う、最初バーで出会って、その後偶然同じ会社だったっていう、この香織っていうキャラクターと、主人公の関係性の決着のつけ方っていう。
そうね。
これね、これ多分あと15分ぐらい尺があったらそこの部分もうちょっと描けたのかな。
そうね、あ、それ面白い。だってこっちは期待してんだから、もうメインビジュアルに3人だからさ、もう少しこう、
ちょっと来てよって思ってんだこっちは。
なんか割と最初のその要するに出向先の仕事の内容 が、うん、まあ、さっきね、あの白鳥さんも言ってましたけど、まあ、復縁させるためにキスを活用するっていう、って、これが結構た、うんうん、まあ、割と最初の結構高いハードルとしてこう、
ね、うん、そうね、
出てくるじゃないですか。だから、それをまあ、社長の、あのね、塚本さん演じてる社長が、最初に手本として示したりするんですけど、まあ、ああいうの以外でもう少し、そこのをもう少しだけ飲み込ませてくれたら、
うんうん、
っていうのは、まあ、まあね、まあ、全然飲み込めるのは飲み込めるんですけどね、
うん、
そこのハードルの超え方はちょっとむずいな、やっぱり とは思いましたけど、うんうん、
なるほど。
ごめんね、これネタバレは、ま、ネタバレあれば最後にあるよ。これは一応ネタバレなし書いて。あ、でもいいよ、これくらいだったら。
うん、大丈夫、全然大丈夫。
まだまだどうぞ。
うん。
あと何かあれば。
あれ、ちなみにあの会社の塩止めは脚本に書かれてたんですか？
会社の塩止め。あー、うん、これも書いてないですね。
あ、書いてなかったね。
お任せですね。
あー、もう完全に某有名な超大手化粧会社を意識してるんだなって思いました。
でもあのね、あのオフィスに使ったビルはね、俺あの場所知ってるから。俺3年前までそのビルで働いてた。六本木にある某ビルなんですけど、テレ東さんが入ってるビルなんですよ。
うんうん、
六本木一丁目の。
うーん、
絶対そこのビズの構造だなと思って、ちょっとビルの話は後でするね、また関係ない
ビルの話して
みるこれも なんか大事なの、なんかネタバレの振りになっちゃうけど、うん、そのなんだろうな、オフィスのリアリティと映画の雰囲気とか、
うん、
なんか結構場所とかさ、シチュエーションと、うん、映画の雰囲気が、
うん、
すげえいいとことちょっとってとこがね、俺どっちもあったなっていうのもちょっとあって、
うん、
あ、
もしかしてね、あの別に気にならないっちゃ気にならないんだけど、
うん、
俺はなんかね、もっと見たことない場所にどんどんしてった方が良かった、なんかありそうもないような会社にした方が良かったなとか、
あ、いっそ振り切って、
いっそ振り切って、なんか会議で話され、会なんかよくある会議室で話されてもなみたいな気がするときはちょっとあったりもしたんだよね。
あと、すいません、いいですか？
はい、お願いしますよ。
これもね、もうちょっと明確、なんか、あれがあったらなと思ったのは、
うん、
その会社に、森本信さんが演じてる、ちょっと嫌な感じの上司的な立場がいるんですよね。で、その、ロマンチックパートとは別で、その、うん、主人公がお仕事パートっていうのがあるんですよね。仕事がうまくいってなくて、で、それをまあどういうふうに成長して、まあ自分がやりたいこととか、まあ、あることを成功させるために奔走する的なやつがあるんですけど、やっぱり、超えるべき相手が、割とね、途中でちょっとぶれるっていうか、その仕事をする上でのスタンスみたいなのが、割とロマンチックの方に寄っちゃって、できればその超えなきゃいけない、あるいはその将来自分がなっちゃいけないキャラクターとしてその上司的な人が配置されてたりとか、
うん、
っていう風な構造だと、その仕事パートももう少しなんていうんですかね、深みが出たかななんて、うん、ちょっと思います
なるほど。
これもね、90分尺だから難しいなと思う
んですよ。これさ、でもさ、林くんやっぱ90分相当意識したってこと？
まあ絶対そうだなと思ってましたよ、僕は個人的には。そのやっぱ映画って100分以内ぐらいで描けないものは長くても描けないでしょと思って。
それってさ、もちろん監督とかその映画制作プロデューサーしてる人とかとも相違にしたの？そこは違うの？
いや、そこは実はしてないですね。僕はその尺の決定権なんてもちろんあるわけないので、僕の勝手なイメージでそれをイメージしてただけです
ね。でもそしたらすごいところに、まあ、着地してんだね。
たまたま完成したの見せてもらったら91分だったんですよ。
おー、
これはもう偶然ですね。
へー、
うん、その脚本の長さっていうのはある程度ね、目安にはなるんですけどね。でも別に何ページだから何分って絶対ならないので、
うん、
だからそう、もしかしたら監督とたまたま意思疎通が喋ってないけどあったのかもしれないし、
それさ、そしたらさ、林くん的にさ、まあ、先に物語作ってるわけじゃん、林くんが、
うん、
で映画見て、え、こうなったんだと一番びっくりしたところって何かあります？
うんうん、あでも結構たくさんありますよ、それはもちろん。
あ、うん、あれで現場には行かれたりとかしました？
あ、今回ね結構行きましたよ僕は。
あ、へ
え。な、行けるだけ行けました。
お、本当？
全部だから。
へえ。
でまあいろいろありましたけど、すごい、まあ、ちょっとこれ最後に話そうかなって言ったら、うん、
あ、本当。
そう、イメージってやっぱ全然その役者さんが入ると全然イメージが違うっていうのはありますね。
うん、それこそね、発影、まあ、映像の脚本、まあ何度もやってると思うけどさ、映画でさ、うん、そう、自分の作った設計図がさ、
うん、
ね、映像になった時の感覚なんて俺多分一生味わわない。
超貴重。
だ、映画館の演出、映画の真ん中でミッドポイントちょっとある仕掛けがあるんですけど、
うんうん、
そこなんか見たときに、あ、こうやってこういう風に出すんだとか思いながら見てました。
うん、
あの、脚本には書いてあるんですけど、うん、どうやってそのあれが出てくるとかは指定はしてないので、
あのシーン超林っぽいよね。
うん、
あのシーンすげえ林っぽいと思って。
なんかね、あそこは
非常にそう思いました。
うん、あ、本当ですか。うん、別に、まあ、結構あるじゃないですか、ああいうパターンって。
でもさ、幸せなんで映画館であの映画のあのシーンを見ると、映画に、ね、うんうん、自分を投影するってことってすごい素晴らしいことだからさ。
そう、で、それで僕も意識してなかったんですけど、ちょっと今日3日間ぐらい僕ちょっと、まあいろいろ、この映画について調べてたら感想とか結構あって、一個これも思ってなかった感想があってすごいなと思ったのがあって、一個紹介していいですか？
はいはい、
あの映画の真ん中で、まあちょっとネタは割らないですけど、ああいうことが起こるじゃないですか。
うん、
で映画後半始まるじゃないですか。
うん、
だから映画後半って、映画後半に主人公が入っていったっていう風な解釈ができますねみたいな。
ああ、途中からね。
だから映画の、ま、後半はあの話なんですよ。あの、だからあれが出てから、そこに、
ね、
そこに主人公が入ってったんですよ。
映画の、映画内映画の可能性というか、まあ、映画の、別の映画になってるってことだったりね。
前半は、あの主人公のプライベートで、後半は、あの主人公が、あの主人公が主人公の映画なんですよ、この映画は。
とかね。
っていうふうな、
面白い。
見方もできるなっていう指摘を受けて、あ、確かにと思って、
うん、それいいからもうさ、ね、もう意図してたことにしないよ、うん、もらっちゃ
え。俺考えてましたって言いたかったなと思って。
めっちゃいいからそれ本当に。
後半はフィクションと現実がそう相反しながら進んでった、もしかしたら一個の映画かもしれないですよね、後半だけで、
うん、
でもね、タイトルの出方とか含めてね、なんかね、すごく、
うんうん、
なんかイメージありますけどね。
うんうんうんうん。
ちょっと一旦じゃ
あこんな感じ
で、はい、うん、あのネタバレを一応なしないか、そうこの辺にして、久しぶりにお便りがね、何通か来てまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずね、キスカム感想、
うん、おい、
これ懐かしいのお名前が出てきます。今や執筆人ですが、うん、立川市のロンペイさんです。
おー、ロンペイさん。
ロンペイさん、
ありがとうございます。
お題映画を、公開2日目の池袋シネマロスで見てきました。
うん、
あ、俺と一緒だ、時間違ったのかしら。うん、どうしてもね、あの林健一脚本ということで意識して見ちゃったけど、うん、インパクトもあって同時に意外性もある、ファーストカットからにやりとしました。そのファーストカットが、ラストカットと反復するとこ、反転してるとこ、そしてエンドロールが流れてきた時に林さんのドヤ顔が見えた気がしましたと。
してませんよ。
でまた、作中の中に登場する口紅の新商品の広告、分析が、の中で100回キスしてもみたいなくだりがあって、
うん、
でさらに、新商品のイベントで1000回キスしてもっていうのがあって、うん、新商品のイベントも1000回目のキスみたいなことがあって、うん、カウントするというのはカット職人らしいと思いました。通常意識してるんですか。
数字をね、
年間ぐらいカット数を数えましたからね。
映画館で映画のカットをね。
偶然です。
でロンペイさんの好きな場面は海の場面です。
あ、はい。
話の構造上たくさんの男女が登場しますが、僕の好きな女の子、自己物件などと出演者作がやたらと公開になっているナオさんが登場するエピソードがとても良かったです。
うん、
また主人公が出向となる会社の数少ない社員を演じている、雪平愛香さん、出番は少ないですがめちゃくちゃ良かったです。
うん、
僕もすげえ雪平さん良かったっすわ。
うん、面白かったです。
普通にタイプですわ。終盤、森口洋子さんだっけ、
うん、
森口洋子さん演じる CEO の話になるのですが、この辺はさすがにうまくいきすぎじゃーと思いつつ、 でも苦戦とするシーンもちゃんとあったりしましたねということを書いてくれてます。でこの辺も林くんが言った通り、ロマンティックコメディと言っておりましたが、ロマンティック要素はいっぱいで、よく言えばコメディもっと見たかったという感想を最後に付け加えてくれています。
うんうん、
あと林さんの書いたもっと年齢を上げたロマコメも見てみたくなりましたので、今後
あー分かる、
どうですかこの感想を受けて林くん。
いや嬉しいですね。ただ本当にカット職人としてのその旋回とかは全く意識してなかったんで、映画のこれも真ん中にある海のシーンの奈緒さんのシーンあるじゃないですか。
はい、
あのシーンね、実はもっと長かったんですよ、すごい。なんかね、監督がすごい気に入っちゃったのか、多分すごい、もっとセリフあったんですよ。
あそこは気に入ってる感すごいよね、この映画の。
すごいですよ。なんか、あそこだけちょっと特殊な撮り方になってるし、これちょっとテクニカルなことになりますけど、おそらくあそこだけ手持ちカメラに一回切り替えてる感もね。
そうですよね、変わ
ってます。っていうのと、あとカット職人的には、あそこ結構ね、手持ちカメラの後ワンカットがものすごい長回ししてるんですよ。
確かに、うんうん、2人だけで喋るし、
だから、ね、そうなんです。だからあそこだけはこの映画って、最後の方とかカッティングが細かい映画だったり、結構オーソドックスな撮り方してますけれども、あそこのシーンだけ手持ち長回しっていうと特殊な例を監督が多分こだわってるんだと思うんですけど、もちろん僕はそれ指定してないので、それは
でもなんか松本監督の資質というかすごくね、審美眼というかめちゃくちゃ気持ちよかったですけどね。
あれがあるとこう、そのいわゆるなんていうんですかね、ちょっとこう逸脱していくっていう、ね、ジャンルからはみ出していく感がすごいあった
んですよね。なんかいいよね、なんか攻め込まれてる感じがいいよね。安心してる90分ロマコメかと思ってたら、おやおや、カチンとくる感じが良かった、
だからなんかあそこのシーンが良かったって言ってくれる人多いんで、すごい嬉しいですね。
あ、ただちょっとね、私あとネタバレパートで言いますけどね、あそこのね、脚本のね、ちょっとね私ちょっと言いたいことがあるんですよ。
あ、全然本人を目の前で
もちろんそっちが聞きたい派なんで、僕は。
いや、それはちょっとあとでネタバレパートでじゃお話しさせていただきます。
はい、お便りまだあります。ちょっと僕は8月12日にもらって、これ普通オタだから全然関係ないけど、久しぶりに月山下郎さんからメール
ありがとうございます。
ずっと読み漏れてたのがいきます。まあ8月12日にもう遅れていたやつですけど、お久しぶりですと。7月にランボーを見て以来映画館に行けていません。あ、ランボーだ。
あら、
ちょっとだけあったね。それに加え、クラスターも発生したので、今年はいけないかもしれませんと。目が覚めるような改作のキャッツ、エクストリームジョムのエンタメさ、なぜ君は総理大臣になりないのか、などなど、見たりしてましたと。PS マリオパーティーはやっぱり3が好きとのことです。
なるほど。
あー、なんかホッとするな、すきやまさんの普通歌。
いや、暗くないの、なんかこういうの
最高でね。 DDD さんも感想いっぱいくれてるんですけど、2分の1の魔法の感想ちょっと長いので、これはちょっと皆さんに後で転送します。その
回、はい、ありがとうございます。
横浜のてるこさんから俳優虫眼鏡へのリクエストが8月30日に届いておりました。
あら、あら、
横浜のテレコです。お久しぶりにメールします。小牧根さんの俳優虫眼鏡で、ぜひ事故物件怖い間取りの亀梨くんの瞬きを取り上げてくださいということで。
あ、もちろんですよ。今週はキスカムを、特集号で取り上げますが、来週は、私事故物件にしようと思っておりますので。
あ、いいですね。ちょっとメール続きまして、はい、原作の、松原谷さん、芸人さんですかね、
はい、
が、亀梨くんに以下のように言われたとインタビューに載ってました、それは谷さん、よくまばたきしますよね。緊張したりするとまばたきいっぱいするんですよ、さっきの撮影でそれ、いわゆるまばたき入れておきましたと亀梨くんは
作
者の本人に言ってるということなので、意識的にまばたきをしているシーンがあるようですよ。
あら、じゃあそれはちょっと見させていただくのは楽しみですね。
面白いです
ね。面白かったですよ。
ジョーカーゲームの時もしっかり数えてね、面白い結果出ましたけどね。
いやいや、そうですよ、やっぱね、カズヤと僕の仲ですからね。
おいおいおい、言っとる言っとる。DDD さんからお便りです。こちらも久しぶりです。
はい、
キスカム見てくれたということで、
ありがとうございます。
キスカム見てきました。冒頭プレゼンが全然話になれない主人公のダメさ加減が結構ひどく、よくそのレベルでそこそこの規模の化粧品メーカーで仕事できているなとちょっとげんなり。子会社出向までは今作に心惹かれていませんでした。しかし子会社に出勤し奥に入ったら社長がマネキンにキスをしているカトラ、 このコメディカットに爆笑し、心が動きました。おー。そこから子会社勤務を経て本社の広報イベントに発展していく一連の展開はテンポよく、それでいてきっちり語りの入るシーンもあり、軽さと重さがどっちも効いていました。最終的に、各種ミッションはオールクリア。さらに主人公の問題の着地については、社会人における人生の目的とかみつみつしさにアプローチしていて、青春映画の、機種でもある松本花監督の、手腕が光る内容だなと感じました。なるほど。数えたカットは、
おっ、そうだ、俺も数えてない、
907。
おお、
前述した中盤の語りシーンなど長回しがある一方で、キス撮影シーンやイベントシーンではカットがしばし割れていました。さて、脚本の林さんは今作のカット正解数をご存知なのでしょうか。知らない、
知らなかったですね。
最後にイベントシーンでシンガーソングライター、井上、これ何さんですか。井上
園子さんですね。
園子さんですか。井上園子さんが、登場して会場を盛り上げていましたが、彼女の魅力も作品内に織り込まれており、彼女のデビュー曲の MV を松本監督が手掛けていることもあるのか、使い方がとても上手でした。
あ、そうなんですね。
で、松本花監督好きの私には大満足できる作品でしたということ
で。おー、よかった。
そう、歌のタイミング最高でした。
でも確かにね、俺もね、全然好きなジャンルじゃないし、なんかよもや結構俺と真逆にいるような世界のシンガーソングライター。
まあそうだよね。
だし。でもね、やっぱ俺、おっさんうるっときたって事実でもう全 OK なんですよね。クライマックス。それってなんか映画の力じゃない。この後ネタバレありで細かいこと結構チクチク言うけど、俺はちゃんとうるっときてほぼ泣いたってことだけは伝えたい、この映画。それが正解。あとはもう、なんだろう、言いがかり。
なるほどね。
お便りこんな感じでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいですね。引き続きね、ちょっと読むタイミングが、まあ、毎週やらないんでね、2週に1回か3週に1回ぐらいこのポッドキャストやるので、まあ、ちょっとずれちゃいますが、送っていただければ励みになりますので、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします、
はいはい、というわけで、はい、僕たちのこの YouTube 不定期でアップしております、メルマガ毎週、発行しておりますので、YouTube のコメント欄じゃないや、詳細に書いてありますのでチェックしてくださいということで、
はい、
で、この多分 YouTube と Podcast は月曜、まあ、9月7日明日ぐらいにアップしようかなと思うので、でその週の9月9日に配送するメールマガではみんなでキスカムを語るという。
いや、はい、本当ですね。それが一番嫌だな。まあでも大体、いや、いや俺何かけてるのかな、まあ、俺はそういえば感
想だけど、それを編集長に聞いといて、
コメディカットについて書いてください。
あ、コメディカットについて書けばいいのか、はい、
でもさっき、僕も質問したけどね、脚本とね、できた映画の差異とかね、なんか、
あ、そうですね、その辺をね、書けばいいです
ね。これも結構面白いような気もするけどね。
はい、
じゃあ、一旦お疲れ様でした。また聞いてください。
は
い、
どうも、ありがとうございました。
ネタバレありを続けるということですね。
はい、このまま続けます。はい、よーい、飛んでも、はい。はい、ネタバレありで、どなた
か。ネタバレありで、じゃあ。
ここからネタバレパートということで。はい、
はい、あ、久々、ガチ話的な、
ガチ話的な感じで、
あ、ちょっとじゃあ俺からいいですか。
いいです
よ、どんどんお願いします。
ちょっと、いや、これはね、林先生に聞きたかったところなんですよ。
はい、何でも聞いてください。
実際どういう風に脚本上書かれたのかっていうのが、すごく気になった部分があって、さっきね、海のシーン、あの奈緒さんって、あの女性、あの女優さんが演じられてる、復縁、の仕事の一環で、彼の方が依頼に来るんですよね、会社に。
はい。
で、まあ、結婚を、まあ、意識してるんだけど、どうも彼女が最近、浮気人までは言わないけど、なんか自分の可能性は、なんか自分は本当にこのまま落ち着いていいんだろうかみたいな不安があるんじゃないか。っていう悩みを受けて、で、主人公が、まあ、その彼との、その奈緒さんの演じてる、受付の仕事をされてる方、まあなんか、割とこううまいこと誘って知り合うことで成功して、で、まあ、初デートの場所をリサーチして、初デートの場所に、ドライブで行くと。で、したらその奈緒さんは、まあ、初デートのことを思い出して、あ、私やっぱり彼のことがちゃんと好きだなと向き合わなきゃなっていう風なのは、すごいいいと思うんですよ。
はい。
だからすごい気になったのが、そこで奈緒さんが、最初に彼が依頼しに来た時との、彼女はこういうことなんじゃないかと思うっていう、まあ要するに、浮気はしてないし、だけど、まだ、なんか決めかねてて、ちょっと詳しいなセリフの内容はわからないんですけど、これとほぼ同じ準じたことを奈緒さんが言うんですよ。
ああ、やってましたね。ちょっと、彼でいいのか。
ことを言うんですよ。
なるほど。
彼氏が思ってたことと、みたいな。
と、依頼した内容でこうじゃないかっていうのとを、の答えとして、ドストレートにほぼ同じことを言うんですよね。で、これがちょっと、脚本っていうの構造として、これどっちからずらさないとまずいんじゃないかなって、ちょっと思ったんですよね。
気にならなかったけど。
すごい、ドストレートのダメ出し来たね、これ。
なんか、こうじゃないのっていうのと、こう、実はこうでしたっていうのが、これ平行で同じなんですよね。
そうだね、確かに。
だからね、カップルが同じ方向を向いてたっていうのは確かに正解なんですけど、だからね、せめて言葉は変えた方が、要するに前段階で彼氏が不安に思ってることを、そのまま彼女が言うだけだと、なんか、感覚がもうそれ知ってるよって、その情報知ってるけどってなっちゃうんで。
いや、本当にそうですね、それは。違う方が絶対面白いね。
そう。
まあ、ね、ずれてたりね。
そう、言葉の使い方とか、例えとかが違えば、それでいいのだと思うんで、そうそう。だからなんか、そう、これは多分、その脚本の書く言葉としての問題だから、
俺の責任ってことだな、それ。
そうそう。そうそうってのはあれですけど。
小牧、だから、松本監督はあんな素敵なシーンに仕上げて、ごまかしてくれたんじゃないですか。
同じだから面白くねえな、これ。
すごい素敵だから。
な
おさら、
ここはちょっと絵で頑張んなきゃ無理っす
ね。絵で逃げない。脚本家がひどい脚本書いてきたから、もうこれは。
いやいや、そういうことじゃないんだ。
すげえ話して
る。これはもう映像で勝負するしかないと。全く同じだし。
でも、も
うこれ、いや、
でも本当にそれは指摘はね、まさにそうですね。なんか、改善できますよね。本当にそれは。僕のミスですね、それ。
いや、面白い。
本当
に、ありがとう。入江監督の映画だったら、こんなにさ、ニヤニヤしながら、直球投げれないけど、林くんは投げさせてくれるっていう。
むしろ、これは、こんな言い方はあれだけど、本当に、これから自分が成長していく上で、そういう話の方が聞きたいから、俺は。だって、自分の改善点なんだもん、これ全部。
そうだね。
言ってもらえるだけ、俺が伸びる。伸びしろがあるってことかな、それは。
時間が戻るなら直したい
ってこと、ね。それ
があるのがいいですね。いや、もう速攻直したいですよ、
そんなの。ああ、面白いね。なるほどね。
それは客観的に俺が見れてなかったっていうダメな部分だったんですよ。小牧さんは客観的にそれは指摘してくれたで、だから、あれ、嬉しいですよ、本当にそういうの言っていただけると。
あら、すいませんね、本当に。
いや、全然。なるほど。もっとください。なんかそういうの。
俺でも、じゃあ、便乗するけどさ、この現実離れした話、あ、やべ、あと10分だ。まあ、また切れば
いい。ネタバレありっていうのもダメ出しでいいですよ。
でも面白いかも、林くん答えてくれるから。あのさ、この、別れさせ屋の、子会社とか、その会社のやることとかね、キスで、なんか他人のふりして他人に会って、その心をちょっともてあそぶじゃないけど変更させちゃうみたいなことってさ、現実離れしてるじゃない、で、その会社が最終的にその会社がその元会社の CEO の森口さんもひっくるめてエンディングに行くっていうのも、まあ、ちょっと跳ねてるじゃない。悪く言えばご都合主義だってするじゃない。全然いいんだけどね。それって脚本段階でも思ってることじゃない、林くんも。
まあ、現実離れしてますから、こんな仕事、現実にはないわけですからね。
そう。でさ、思いつつも、ハードルは超えていかなきゃいけないと思って物語進めていくわけじゃない。
うん。
それはさ、書いてて意識したこととかってなんかあるの？こういうキャラを置くとか、こういう設定とか、このセリフとかさ。
あ、でもそれは本当に塚本さんが演じた、社長の人が、ちゃんと、なんていうか、その世界観を表現してくれれば、まあ、こんな仕事本当はないけど、ちょっとなんとかいけるんじゃないかなとは思ってたんで、最初に、ファースト、会社に行った時にファーストカットはインパクトあるシーンじゃないとダメだなと思ってましたけどね。
あ、
それは。
そう、そういう話をね、聞きたかった。でも、本当にそういうことだと思う。うん。うんうんうん、だから、託す
じゃなくて、
ああいうキャラに託していくんだろうね。
うん、そう、だから、まあ、本当にセリフじゃなくて、その、それをやってるシーンをまず映さないと、うんうん、ダメだなと思ってましたけどね。
うんうんうん。
やっぱ、あそこからさ、リアリティラインっていうか、なんか、やっぱ、うん、あの、お便りにもあったけどね、あそこからぐっとこう、うん、なんか、映画に連れてかれる感じはする。
うん、うん、うん。
キスカムの世界観に。
その他はないの？その他は特にない。
ファンタジーをなんとかうまく現実に持ってこさせる。
あ、そうそう。とか、まあ、細かいことはいいんだよって進めさせていくために何かとか。脚本段階。
あ、でも、全体的にその、なんですか、あんまりそこは深く考えてなくて、とにかくテンポよく。気軽にリズミカルにみたいな感じで、話をポンポン進めようと思いました
ね。あ、でもそういう意味ではそういう映画だね、やっぱね。
わかりやすく、
うん。ね、変な話、カットが変われば何だってあり得るからさ、映画ってさ。間に何があったかは無限だからさ、一応ね。確かにそういう意味では、その脚本のテンポの良さが映画にはちゃんと出ているのかもしれない
ですね。そうですね。だからそのちょっと嘘の仕事とか、そういうファンタジーをなるべく現実的にっていうのはあんま考えてなくて、なんかとりあえずちょっとファンタジーの世界を90分間テンポよく楽しくっていうのが、まずは考えてましたね、それ、第一、う
ん。なんかその辺はね、全然気にはならなかったんですよね、やっぱり。
でもこれを踏まえてさ、松本監督がどんなつもりで撮ったのかもやっぱ聞きたかったね、今日本当は
来る、ね、
スケジュール合わなくて来れなかったけど、松本監督がいたら、
うん、あの監督どう思ってます？任務を終えた人たちを見守ってるじゃないですか、あの任務が終わった後に寄りが戻ったカップルを見てたりするスタッフがやたら近いのはなぜか、
近い
あれはわざとなのかっていうね。
あの辺コメディだなと思いますけどね。
すれ違ってるからね、あれね。
困ったなーって時もあったと思うよ、絶対。
あと、その、やっぱあれですよね、クライマックスの、あの、イベントのキスシーンは、どういうふうにキャスティングっていうか、あの、観客の人たち、
実
際に要するにキスカムが動いてキスをするわけじゃないですか。
うん、一個俺ね、それ、あの、舞台挨拶が YouTube にあって、俺もそこ気になってて、最後、林くんがちゃんと答えてもらったけど、俺が聞いたのは、あれ、僕、カップルでも集めてんのかなと思ったの。その、
うん、俺もそう思ってたん
で。でもなんかどうやら、
カップルを集めてる。
キス、可能なエキストラさんを集めて当日ぶっ込んだみたいなことをちょっと、ご挨拶で言ってて、だとしたらとんでもねえなと思っている
な
と思
うんです
けど、
林くん
結果どうなんですか？
多分だけど、それ今拍手が言ったのが多分正解ですね。
そ
う。うわ、すごい。
要するに、キスオッケーな方。すごいね。
いや、すごかったですよ。
俺、絶対本物のカップルの人たちで、ね、映画出てくれる人たちを、を集めて、だと思ってました。
で、多分全員
リアルなんですよね。
それだと多分集まんないんじゃないですか、多分。
そうかも。
そ
うか
も、ね。あれどうやってやったんだろうなって、すごい気になったんですよ。
逆に考えると、エキストラで、まあ、一応エキストラ募集とフォーマットが映画にはあるからね。そう、制作としてさ。
で、そこに多分分からないですけど、
キスオッケーね。
キスオッケーっていう方が集まったのか、
そ
こまでは知らない、僕も分からないですけど。
でもなんか、ちょっと、あの、こんな言い方はあれですけど、あの、どんどんキスが映る中で、いわゆる、役付きのキャストの人と、そのイベント会場にお客さんとして来てて、本当にキスカムが回ってきてキスする人たちの、演技の質みたいなのが若干違うぐらい、ちょっと浮いてるぐらいリアルなんですよね。その、普通のお客さんのキス。
本当にカップルみたいなことですよね。
そう、本当にカップルみたいなんですよ。
意外と年齢層がちょっと上なのが面白かったですね。
そうね。
ただ、
あとさ、同性のカップルも行った、
確かに一組、
ね、入ってると
思いますよね。
うんうんうん、
それは絶対わざと入れてますね。
そうですね。ですよね。
一瞬引っ掛けてますもんね。
だからね、
握手もよく知ってると思うんだけど、キスカムでよくある、あの、アメリカのスポーツカーで映ると、本当にキスしようと思ったら断られて、本当にビンタされるみたいなのがよくあるんですよ。
それの日本版みたいなのも入れてたよね。
まあ、一個だけ入れました。
姉です。
そう。
姉です。あれ、脚本にあったんですか、あれ。
いや、もちろん。
あれいいですね。
同性も、
同性は入れてないかな、あれは。
そこで言うとさ、それこそ去年か今年のニュースで、キスカムで男女が映ったら、男の人がキスカムの外にいる本当の 男のカップルのゲイのカップルの方にキスをしたっていう。
あーなるほど、
それはそのジェンダーフリーのニュースになったみたいなのがあって、ね、なんかすごい今日的でもあるったりするじゃないですか、うん、環境的にするそういうの。
今日のニュースではなんかアメリカのスポーツで今マスクしてるでしょ、うん、キス感もやってマスクしながらキスしたっていうのがあるみたいです、
ね、あそれは今のアメリカではこのご時世だからね、
うんうん、そうかすげー
そうかそうか、うん、
ただ言うなら、私、
うん。はい、どうぞお願いします。
いや、あとね、3分で。エキストラの方、あ、はい、あ、エキストラの方だからしょうがないっちゃしょうがないんですけど、もうちょっとあの、兄弟ぐらいの派手な子がいてもよかったかなっていう。意外とちょっとみんな黒髪で、結構、まあ日本の映画だからいいんですけど、まあ、口紅のね、対象年齢も30代とか書いてあったかな、確か30代か40代とかってあったので、うん、それかなと思いつつ、ちょっとやっぱ年齢層上すぎたかなってのはあって。
あ、お客さん
の方が。
でもなんか、もちろん俺もそっちの方がいいと思うし、そういうね、うん、それなんかまあ規模と制作と予算とスケジュールの話になってってしまうのかもしれないけど、
うん、
ね、なんか、こういうロマコメっていうフォーマットだからこそさ、派手だったら派手の方がいいシーンって逆にあるから、うん、逆に目立っちゃったりするところも、うん、これは厳しいところだけどあるかもしれないね。
う
ん
うん、そう。ましてはその化粧品のイベントなので、うん、もうちょっとせめてその髪色じゃなくても、うん、化粧が好きな人が多分集まってくると思うので、うん、もうちょっと化粧気が強い人がいたらよかったなとは、
う
ん、難しいと思いますけど。
俺はね、でも逆にね、そこがあんまり気にならなくて、むしろすごくリアルなのが良かった。
いや、リアルはリアルでした
。うん。そのなんか、
エキストラの方々よね。
うん、だから正直多分あそこの最後のイベントの集まってる人たちのキスとかカップル感が嘘くさかったら絶対見てらんないシーンだと思う。
うん、ああ、
役がついてたりしたらね。
そう、なんかなんていうの、離れちゃうっていうか、
うん、日本のキスカムだからね。みんな慣れてない。
慣れすぎちゃうから、さ、それちょっと日本的な、うん、なんていうんですかね。キスが多いって言うんですか、
うんうんうん、
リアルこれちょっと話したけど、あそこ現場いたんですよ。
おお、
すごかったもん。なんかちょっと変なパーティーに来ちゃったなみたいな感じだったもん。
だからさ、
みんなリアルなキスをしてるから、
日本じゃなかなか、
それこそまとめてる助監督とか大変だろうね。
すご
テンション上げて、うん、うわーみたいな。
あれ一日中やってるからね。
すごい。
いや、あそこは大変だったでしょうね。
いや、結構大変でした、あれ。
その熱量
確かに、ね、でもそのキスがリアルだっていうのは、ちょっとね、それ演出部のね、
うんうん、
仕事かもしれないし、うん、すごいですよね。
で、多分、うん、その良さがあるから、エンドロールの、
キスなら
あれにちゃんと繋がってるっていう感じがして。うん、
ああ、なるほど。
そう、すごいリアルでしたね。
あのキスはね、多分松本監督とかが本当に手でカップル探して撮ってますよ、
うん、
最後のキスは。
で、
多分あそこはエキストラじゃないと思うんですよ、最後
の。そうね、そうだね。なんかさ、普通さ、人のキスなんて見せられたって何も嬉しくないじゃん、こんな40人もなると。なんか、
ね、
へぇってなるじゃん、SNS でさ、知らねえカップルのキス流れても、ってなるじゃん。うん
ね、キュンキュンする。
なんなかったんだよね、この映画のエンドロールではっていうね。
嬉しい。それはね、すごく、キスカムの、なんか本質的な良さみたいなのがやっぱ、
そうね。
描けてたんじゃないですか。
そうそう。なんか、俺不思議だった。不思議だったな、なんか。
ええ。ね、全く関係ない、知らない人たちのはずなのに、やっぱりその人たちの幸せな、関係性みたいなのを見ることが、見てる人の幸せにつながるっていうのは、
ね、
なんかね、
伝染しました。
なんかいい感想ありがとうございます。
それは幸せ伝染。
それはがっつり意識しました。
なるほどね。
後付け、後付け。タイプですね。
あ、でも本当に、ね、そうなってくると、
でもなんか
監督の監督の資質とも関係する気がする
ような気もする。なんかでもさ、ね、俺まだ細かいことツッコミどころあるってさ、やっぱさ、映画好きな人とかさ、映画好きな人っていうか、まあ冷静に見ちゃったらそれあるよ、どんな映画もね。 うんうん、でも結局最後そうなってないってことがこの映画の良さというかさ、そういう映画
って、
そういう映画っていいよね。
うんうんうん、
誰見に行ったっていいんだもんね。
うんうんうん、
うんうん、あとね、細かいところなんですけど、とっても良かったのは、
うんうん、
あのさや役の、あの、うん、
堀田茜さん、
はい、あの、うん、フランスに、まあ、うん、勉強しに、デザインの勉強しに行きたいって、うんで、中で、電話でフランス語の会話をするっていうシーンがあるじゃないですか。結構珍しく、
うん、
結構長尺でフランス語喋ってる
んです
よ。すごい上手いよ。
なんか、ああいうのって割とおざなりにしがちな、なんか、あの、あ、ちゃんとこういうところを描くんだなっていうの
が。しかもさ、リップが見れるも真正面から撮ってるじゃん。こうとかじゃなくて、後ろからとかじゃなくて、そう、ごまかしようないってい
う。うんうんうん。うん、あれはなんかこう、すごくあのリアリティが、キャラクターとしてのリアリティが増す。
これも完全裏話になっちゃいますけども、堀田さんってもともと中学、高校、大学ってフランス語を学んでたんで。なんで一応その設定を裏設定で僕はちょっと取り入れて、
なるほど、
その情報を仕入れたんですね。
当て書きなんですね、どっちかっていう
と。というか、まあ、そのフランスに行きたいっていうのは、多分フランス語が使えるので、なんかうまく使えるかなとは思って、うん、
あ、さすが林先生。
なんかあれ、
良かったですよ。
あれは多分勉強して、つけばじゃあの発音無理ですよね。
そうそうそう。だから、あれ、本当にちゃんと行きたいんじゃんっていうか、行くんだっていう。
うんうん。
うんあ、それは素晴らしいですね。
うん。ありがとうございます。
なんかな、でも俺、ね、ちょっと戻ると、ダメ出しだけど、まあ、でもこれもね、うん、映画のお金とか規模の話になっちゃうからあれだけど、その、うん、大元の親会社は俺、ああいういわゆるオフィスじゃない方が本当は良かったと思って、突拍子もない展開にこの映画ってなってくからさ、よくわかんない屋上にある会社とかさ、一軒家、広めのなんか、一軒家で50〜60人ぐらい入る、一軒家っていうか、なんか民宿じゃないけど、都内にあるなんかよくわかんない、2階建てぐらいの建物でオフィスがあるとか、
ちょっと、あ、そうですよ、化粧品の会社が？
そう、常識から常識的な会社じゃないけど、成長してるっていう、ベンチャーっぽい、その IT っぽくなくてね、もっとよくわかんない、新しい
常識的な。常識的じゃないのは、その恋愛コンサルの会社の方じゃない？
あ、でもそれもそうなんだけど、もう少しあんなにいわゆる IT 企業のオフィスじゃない方が、うん、この社長、
はいはい、
この森口さん演じる社長の判断が、なんか乗ってけなくなっちゃって、うん、そんなにいわゆる
会社が大きすぎると会社が。
また俺そこでサラリーマンやってたから。王道のなんか会社の階段を登ってる人じゃないはずであってほしいっていうか、まあそうなんだけど、うんうん、でもこの辺ってさ、まあ、別に、関係ないし、絶対テレ東さんがいるからテレ東さんのオフィスを使ったんだけど。
もちろんでございます。
もちろんそうですよ。それは。こんなのは、面白かったからもっと良くなったのにな、みたいな。なんかそこにもキャラさえあれば、もっとそのいわゆるハードルがどんどん飛び越えれていけたしね、みたいな。
なんか
あんなね、子会社のちっちゃい会社の雑居ビルにも普通に来るような社長で、もう当たり前だなと思うし。本当はさ、うん、あのビルにいる会社の社長ってもっと金持ちだし、もっと意識高いし、みたいなとこに思えちゃったりするわけ。うん、俺もいたから、みたいな、
うん。
で、それと同じように、うん、クライマックスのパーティーも、ちょっと物足なくて、
うん、
あれも場所とさ、空間もすげえ絶対難しくて、
うん、
外も面白いけど、外は多分ね、天気、時間の関係で絶対使えないし、室内でね、うんいい感じにしなきゃいけない中で、あと、撮影しながらプロジェクターも映さなきゃいけないじゃない、あのシーンで。
うん。
あと、で、プロジェクターの中の映像もちょっと俺物足んないと思って、
うん。
化粧品って最先端のこのビジュアルがさ、来るからさ、
うん。
それに比べると、この会社のなんか映像ダッセーなってちょっと思わなくもないっていうか。
うん。
でも、ここって多分ね、すげえ勝手にこと言ってるけど、ここって多分お金とかさ、規模とか、時間でクリアできることだけだから、うんうんもっとそうなってたら、うるうるした俺は号泣だったのかもなって思ったりするっていう系なんですそう。
なるほど。
なんかだからもっと、だからまあ、結論もっとこういうロマコメね、規模どんどん大きくしてみたいなっていう気がした。
うん。
そうですね。
ということなんですけど、うん。
なんかだから、林さんの脚本の、また、ロマンティックコメディ見たいなと思います。
う
うん、本当ですか。ええ、うん、
ぜひ。
なんか、
女子、
ね、年齢の上の方がいいっていうのは、そのあれ、うん、30歳とか40歳が主人公のってことですか、うん、具体的に言うと。
そうですね。
なんか、大人の、うん、日本ってそっちの方が合うかもね、なんか。
うん、確かに。
ちょっと、まあ、しょうがないですけどね、ちょっと主人公がまだ幼すぎるかなっていう感じもあるわけですよ。
うんうん、この年齢ね、うん、あと俺、ポスターってよくあるさ、うん、男の子真ん中で女の子が両端に背中合わせてこうやってると、よくあるロマコメのポスターの方がよくないと思ったんだけど、もうベタならベタにみたいな。
おしゃれすぎた。
でもね、見たと思って寄せですよ。
そう、多分ね、見たとは思った、こういう、あ、なるほどね、このビジュアルなんだねっていうのはすげえ思ったけど。ね、でもだからなかなかね、日本にないジャンルだから、ね、関係者の方々も四苦八苦しながら、うん、でね、こんな勝手に、もんまかね、好きかって言ってあれなんですけど、
いえいえ、
まあ本当、何度も端々にみんな言ってるけど、まあおもろいから見に行きなさいよってことですか、
ね、うんうん、いや、で、これはね、ぜひ、はい、おすすめです、本当に。
本当ありがとうございます。ね、
そう、衣装もすてきですし、本当に。
しかも ね、このご時世にね、猛烈な濃厚接触映画ですからね。
そう、本当に、ね、超貴重ですよ。
今絶対撮影できないですよね、これ。
はい、
そうです。確かに。確かにそうだな。そうだな。そうですね。うん。はい。こんなとこかな。
うん。
ちょっとね、だらだら喋っちゃいましたが、林くんね、はい、改めて公開おめでとうございますで。
いや、おめでとうございます。う
ん。公開したてなので、ね、今、全国何巻ぐらいでやってんすかね。
一応ね、全国に全部で20巻かな。ただやっぱこんな時期なんでね、本当に台風来てコロナでね、今映画館行きたいって、そもそもね、あの僕らは映画館好きだから、映画館行くじゃないですか。
うん、
やっぱね、一般、普通の人今映画館やっぱね、ちょっとね、足遠のいてるのは事実だから、なんとかね、戻ればいいんですけどね、その僕の映画に限らず、う
ん、ね、少なからず僕もての読者さんと、うん、このラジオのリスナーさんになるべく届いていただいて、
うん、
で狭いところからでも行っていただいてね、あの感想もまたメールとかいただければね、面白いです
ね、う
ん、
そうですね、
うん、はい、あ、私1点言うの忘れちゃった。
あ、どうぞどうぞ
どうぞどうぞ、
最後、じゃ最後1点だけ、あの、うん、1個だけ引っかかったとこがあって、あの、はい、なおさんのシーンなんですけど、
おう、
なおさんに初めてこう声をかけに行く、仕掛けに行くとき、海くんが仕掛けに行くときに、うん、めちゃくちゃある意味突拍子もない告白から始まるじゃないですか。あれで、まあなおさんの方が、まあちょっと、まあいろんな男と付き合ってみてっていう期間っていうのは前もってあるけれども、あそこでご飯行くかなっていうのは、うん、あまりにも突拍子が過ぎちゃって、あそこはちょっと一瞬つまずきかけました。あの、隣に女の子もいたので、まあ、お仕事中だし、うん、隣の女の子が、まあ、せめて茶化して行っちゃえば、みたいな、とかがあったりとか、もうちょっとなんか、なおさんの中で、なんか、好きな匂いがしたとか、海くんから実は彼氏とちょっと似たような香水の匂いがしたとかで、あ、じゃあ行こうかな、みたいな気持ちになったら、次のシーンに結構すぐ行けたな
って。なるほど、なるほど。そこで言うと、カメリさんはあんなこと言われたって行かねえってことだよね。
行かないってことですね。仕事中ないし、やめてくださいって。
カメリさんも行くような感じが欲しくなるよね。あんなことされたら。
これならでも行くかなっていう、その2点とかあれば行っちゃうかなっていう。ただその後がね、素敵なシーンだったので、面白かったです。
林さんは、あの、ちなみに、うん、その、海くんが、その、まあ、公開、その、ね、実践する、なんですか、ナンパ術的なもの、
うんうん、
で、なんか参考にされた本とか、なんか作品とかってあるんですか？
あ、でも一応読みましたけどね。
そう、
具体的に参考というか、今の亀井さんの指摘はね、まさにごもっともなんですけど、一応裏設定としては、資料があるわけですよ、うん、彼女の。
うんうん、
だから、うん、ああいう言われることに弱いっていうのは紙に書いてあるんですよね。
ああ、その前見てましたもんね。
じゃあ、そこを、だとしたらそこをちょっとね、映せばよかったんですけどね、ちょっともしかしたら、そこが
あ
る
のかな。
あとでもさ、あのさ、そのアドリブで喋ってるよね、レストランとかで。あれ。
あそこはね、アドリブですね、レストランで、その後に2人で出て
るところ。塚本さんもそうだし、うん、主人公の方と奈緒さんも、多分アドリブで話してるし、
うんうん、そう、あそこは
ちょいちょいデートの時アドリブしてて、塚本さんがすっげえかましてるよね。めちゃめちゃキャラ出してるよね。
うん、
で、ここもすっげえ重箱の罪言っていい？ここでさ、堀田茜さんがさ、とさ、塚本さんがこうやってデート行くときにさ、塚本さん絶対アドリブで、会社何時何時なのっつって、8時5時って言って、8時5時ですって言ったけど、絶対化粧品会社8時5時はない。まあ10時、7時とか。これもアドリブ、でもこれもアドリブだからどうでもいいんだけど。
彼女は秘書だから。CEO の秘書だから、ちゃんと時間が決まってる。
そんな細かいこと言うけど、あのアドリブ良かったよね。
すごい。アドリブって分かるの、逆に。
そう、分かるのがすごく。
そう、分かるんですけど、僕、助けられたし、やっぱり分かります
ね。まあ、すごいギリギリなさ、でもさ、デートの時ってああいう会話になるじゃんみたいなさ、点差が出てて、ああいう、あれはだから監督の演出ってことっすよね。
と、たぶん俳優部がっていう感じだと思いますけどね。
すごくね、良かったっすね。
海に行く車、レンタカーだったのも良かったですね。
あの年の子が車を、
そんなサラリーマンは車持ってないから。
絶対持ってないから
。ナンバープレートがレンタカーっていう。
あ、でもほら、こんなにいくらでも喋れる映画ということになってきました。
いやー、ありがたい。
めちゃくちゃ。本当に。
いや、ちょっとだから、好意的に話してくれて嬉しいですけど、本当にね、今日ドキドキしてずっともう。
いやいや、パンフレット欲しかったんですけど、
いや、ありがとうございます。
作ないんですね。
パンフレットないんですよね。
そう、ちょっと欲しかったんですよ。
ね、あったらね、良かったですよね。
そう、それぐらいちょっと面白かったです、本当に欲しくなるぐらい。
じゃあ、小規模ですけど、僕らでちょっと応援しつつね、今週のメルマガ書きますからね。
うん、何個か何個
ぜひぜひ、本当ね、まあでも、あとデートに行っていいからね、本当にこれ。マジで。
勇気、絶対盛り上がります。
とか言いながら絶対話すから。
そう、絶対話す。も含めて盛り上がる。
そうだし、キスをしたことないカップルとか行ったらどうなんだろうな。元気になるんだ。
見てらんなくなりそう。
いや、わかんない。いや、した、でも男子はしたくなるでしょ、あんなにキス見られたら。
早野くんの唇も可愛い。
中高生が見た方がいいのかな。ちょっとターゲットがよく分かってないの俺。
あ、でも、そうね。でももう少し上な気がするけど。
ね、もう
こんなもんね。もう少し上か。
社会人の広告でいいんじゃないかなと思って。
なるほどなるほど。
そうだ、社会人でも後輩役の男の子もすげえ良かったんだよな。
チェス、チェス。
ああ、じゃあそれじゃなくて、いや、チェスじゃなくて会社の後輩。
ああ、オレンジのネクタイのめっちゃ良かった。
めちゃくちゃこの存在良かったなっていうね。すみません、もう終わんないんで終わらします。
はい。
ちょっと待って、次回のお題まで決めていい？
あ、そうだ。
ああ、そうだ。
2週間後ぐらいを想定して
2週間後ぐらいでやって
るんでしょ。ざっくり学習なんで、次はだから20日ぐらい、9月の20日ぐらいだから、もうテネット、あれとかやってんじゃないですか。テネットとかやってんじゃないですかね。
テネットやってるね。テネット18ですね、9月18日。
ミッドウェイ、
私ちょっといろいろ今月スケジュールが結構立て込んじゃってるので、
はい、
あの作品等もお任せいたしますよ。
これもうテネットぶっ込むかな。
テネットでいいんじゃないですか。
お題作だしね。テネットにしましょう。
はい。
次回のお題はじゃあクリストファー・ノーラン最新作、話題作です。テネット。
はい。
こちらをお題にして、9月20日過ぎぐらいにちょっとなるべく公開が9月18日みたいなんで、近いところでなんとか収録して公開したいと思いますので、お便りなどもお待ちしております。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
長くなりましたが締めます。お疲れ様でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2日もよろしくお願いします。2日もよろしくお願いします。